1.25 million species。長い冬は終わりを告げた。短い春は瞬く間に過ぎ去り、早くも夏の暖かさが訪れた。季節は回る。人の営みに関係なく、望むと望まないと残酷に。都心の競馬場、一人の男が喧騒の中馬券を握りしめ怒声を張り上げている。少ない給料を費やし馬券を買った男の怒声は、競馬場内の外回りコースを軽やかに疾走するサラブレッド馬に向けられていた。今日はダービー大レース、天運をかけた馬は天下のサラブレッド4歳馬。興奮しないわけがない。だが競馬場を後にした男の足取りは重い。負けたのだ。畜生。男は駐車場で空を見上げた。憎たらしいほど青く晴れた空だ。その時、空の中を何かがきらめいた。その瞬間、男の胸を衝撃が貫いた。男は何事かと自分の胸に目を向ける。男の胸にはぽっかりと穴が開いていた。比喩ではない、文字通り穴が開いていた。なんだこりゃ。男はそうつぶやこうとする。だが声が出ない。胸を貫かれたのだから当然である。男の胸から大量の血液が吹き出る。なんだこりゃ。男は再び声にならない声をつぶやき、血だまりの地面にどちゃりと倒れた。駐車場にこだまする絶叫、周囲の人間の叫び声の中で男は訳も分からず息絶えた。うちのワンちゃん最高に可愛いでしょ。いえいえ、私の猫ちゃんの方が素敵よ。街中のカフェの外席で二人の女性が大声で会話をしている。互いのペットの自慢らしい。うるさいな。二人の女性の近くの席に座るサラリーマン風の男が小さくつぶやいた。せっかくの休憩が台無しだ。男はちらりと二人の女性に目を向ける。男の視線に気づくことなく、二人の女性は声高らかにおしゃべりを続けている。二人の手元にはそれぞれ可愛らしい犬と猫がおとなしく腕に包まれている。逃げることも声を上げることもない。お前らもご主人様の気性に耐えてるんだな。男は2匹のペットに心の中で同情する。その瞬間、男の視界にまばゆい光が瞬いた。ほんの一瞬だったが、男は眩しさで目をそらす。その時、男の視界の片隅に黒い何かが横切ったような気がした。その直後、ぴたりと二人の女性のおしゃべりが止む。 やれやれ。目を開けた男は何気なく二人の女性に目を向ける。そして息を飲んだ。驚きの中で男は二人の女性の声が止んだ理由を把握した。並んで座る二人の女性の顔がなくなっていた。首から上が消えていた。女性のそばの地面に赤く黒い塊が二つ落ちている。首から上が切り落とされていた。瞬く間に。一瞬で。二人同時に。腕に抱えられた二匹のペットに首から吹き出た血液が降り注ぐ。赤く染まる中で二匹のペットは何事もなかったかのように声を出すことも逃げることもなかった。大学の帰り道、夕暮れの中、ミチルは郊外の住宅街を歩いていた。少々偏屈だが、物知りで頼もしい先輩の研究に付き合っていたために、帰宅の時間が遅くなってしまった。太陽が西の彼方の山に沈む寸前。夕焼けの中、ふと鳥の鳴き声に反応し、ミチルは空を見上げる。ミチルの視線の先でカラスの群れが空を飛んでいた。赤く染まる空を覆うかのように飛ぶ黒い鳥の群れは悠然であり、ミチルは足を止め、その光景を見つめていた。その直後、キャーという声が住宅街に響く。その声で、ミチルはカラスの群れから目を離す。
今のは、叫び声だった。
その声は、近くの公園から聞こえてきたようだ。
なんだろう。
ミチルは、叫び声がしたと思われる公園に向かった。公園に着くと人だかりが目に入る。
何かあったのだろうか。
女性は近くにいた中年の男性に聞いてみた。男性によると、この公園で血だらけの死体が見つかったとのことだった。しかも事故ではないらしい。
何か事件だろうか。
人だかりの隙間から血だまりに横たわる死体の姿が目に入った。ミチルは息を呑む。他人の死体を、しかも無残な姿の死体を見るのは初めてだ。ミチルは死体には申し訳ないが不快感を覚え、公園を後にする。その時、ミチルは自分の足元に何か黒いものが落ちているのに気がついた。
なんだろう。
ミチルはそれを拾い上げる。それは長さ10センチメートル、幅2センチメートルほどの黒いナイフのようなものだった。左右の刃があるタイプの小さい刃物だ。だが奇妙なことに柄の部分が非常に細い。柄の直径は3ミリにも満たない。 しかし刃の部分は細く鋭利であり、油断すれば触れただけで手を傷つけかねないほどだ。少なくとも切ったりついたりするような用途では使えない。当然殺傷力もない。
なんだろうこれ。
その珍しさに惹かれ、ミチルはその刃物をハンカチで包みカバンに入れた。
今度先輩に見せてみよっと。
そうつぶやいてミチルはキロに着いた。ある日のニュース。本日未明、人体の一部が突然に貫かれるという事件が発生しました。被害者は即死。被害者に同伴していた妻によると、突然光の塊が夫を貫いた。光の塊は夫をめがけてきたと証言しており、先日より続いている連続死傷事件との関連が予測されます。じゃあ二人の再会を祝して。
乾杯。
居酒屋で二人の男性がビールで乾杯をしていた。
ガチャン。
ジョッキからビールがこぼれるほどの勢いで二人は乾杯をする。二人とも古くからの付き合いのようで互いに遠慮はない。いやまさか佐久間、お前が学者になるとはな。理数系とかはいつも赤点だったくせしてさ。お前こそだよ勤む。あの運動音痴が今は自衛隊所属とはな。しかも昇格してるんだろ。白衣の似合いそうな学者風の男は佐久間。背が高く体格のいい男性は勤む。二人は中学高校と同級生であり、今日は久しぶりの再会を祝して杯を交わしているのだ。お互いの近況や他の友人の様子、日頃の不満を語り合う二人。二人のいるテーブルに空き瓶と空の皿が散らかっていく。
自衛隊での生活はどうだい？
規則に規律に階級に決まり事だらけでうんざりだよ。お前こそ大学の研究室はどんな感じなんだ？
お前のところとあまり変わらないかもな。立場とか利権とか成果が握りつぶされるなんて日常茶飯事だ。
確かに自分より周りというか集団のあり方を第一になってるのはあんまり変わらないかもな。
まあそれが人類が到達した社会性の結果だからな。仕方ないさ。
お、やっぱり学者様は言うことが違うね。
よせよ。
だけどその社会性の強みが野生の生物と違うところだ。
それから互いの愚痴に耳を傾け続けて2時間後、鶏の唐揚げをビールで流し込みながら、ツトムは店の中にあるテレビに目を向ける。テレビでは最近発生している謎の死傷事件が報道されていた。
またか。どうした？
佐久間は日本酒片手に刺身をつまみながらテレビを見つめるツトムに声をかける。
いや、食事の時に話すことでもないんだ。すまん。
別に構わないさ。
そうか。まあそういやお前はそういうやつだよな。
なんだよそれ。
いや、
空気を読まないのはお前の専売特許だと思ってさ。余計なお世話だよ。二人は互いの言葉に笑い合う。で、どうしたんだ？佐久間は勉に先ほどの話の先を促す。ああ、最近な、奇妙な死傷事件が続いててな。さっきやってたニュースでか。何かに貫かれたとか、切り落とされたとか。これは他言しないでほしいんだが。おう。傷の原因がわからないんだ。ほう？人体を貫くほどの衝撃なんだから、何かしらの銃器から発射された弾丸とかなんだろうけど。うん。傷跡の様子が奇妙なんだ。従来の銃器なら発生するはずの熱による熱傷がない。銃弾で貫かれたなら普通の熱の跡が残るものか。ああ、しかもその傷跡の形は縦横に長い。その形は弾丸というより矢尻に近いものらしいんだ。どういうことだ？まあ、例えるなら銃弾ではなく弓矢で貫かれたような傷跡なんだよ。けど弓矢にそんな威力はない。確かに。目撃者によれば、何かの反射光や黒い何かがよぎった跡があるんだが、どれもはっきりしない。それほどの速度のものということか。ああ、その上あれだけ殺傷事件が頻発しているのに、その弾丸らしきものや類するものが発見されないんだ。そんなことありえるのか？わからない。だからあの連続死傷事件は新兵器によるテロなんじゃないかとタイの中では噂されてるんだ。そのせいでタイは今ピリピリしてるんだ。なるほどな。他にも目撃者の証言の中で気になることがあってな。うん。どうやっても狙撃不可能な細い路地での被害や、複数の人間が同時に貫かれるとか、普通の銃器ではありえない状況が確認されている。つまりその弾丸は被害者に向けて曲がったということか。その可能性もある。だがたった一つ確実なことがある。すべての事件は屋外で起きているということだ。ツトムの話を聞き、佐久間は考え込む。黒い何か、矢尻のような形、高速の物体、銃弾ほどの熱を持たない、曲がる、被害者に向けて。そんな銃弾はありえない。次の日、佐久間は大学内の自分の研究室にこもり、実験に当たっていた。目の前には研究対象のマウスが数匹、狭い檻の中で走り回っている。だが佐久間の思考は目の前のマウスにではなく、昨夜の勉から教えてもらった話に向いていた。弾丸が被害者をめがけてくるなんてありえるのか。これじゃまるで獲物を求める動物だな。動物？佐久間の胸に嫌な予感が生じた。
あ、先輩。
佐久間のもとに後輩で助手を務める女性ミチルが近づいてきた。
どうしたんですか、ぼーっとして。あ、でも先輩のぼんやりはいつものことですかね。
うるさいな。ミチルの軽口に佐久間は文句を返す。
はい、すみません。
ミチルに悪びれた様子はない。
まったく、
いつもの光景だ。佐久間は微笑む。
何か考え事ですか？
ああ、先日から続いてる謎の死傷事件について考えてたんだ。ミチルの顔が曇る。
嫌な事件ですよね。私もこの前、事件の現場を見ちゃったんですよ。
それは災難だったね。
はい。あ、その時に変なものを拾ったんですよ。先輩に見せようと思って持ってきたんです。
と、ミチルはカバンからハンカチに包まれた例の黒い刃物を取り出し、佐久間に渡す。
これは？
佐久間の顔に驚愕が浮かぶ。
何ですかね、これ。
佐久間は刃物を手に取り見つめながら、
これ事件現場で拾ったんだよな、
とミチルに問いただす。
はい、そうです。
佐久間の表情は硬い。
これしばらく借りるよ。
白衣を翻し、佐久間は研究室を後にした。研究室のドアにその研究室の名前が書かれている。生物学研究室と。佐久間は先ほどの黒い刃を見て確信した。これは刃物ではないと。そしてこれが謎の弾丸の正体の一部であると。佐久間は勤務に電話を入れる。謎の兵器の正体に佐久間は気づいたからだ。それを勤務に知らせるために。何度か電話をかけ直し、やっと勤務は電話に出た。
どうした？今ちょっと忙しいんだ。
何かあったのか？
ああ、タイのレーダーに正体不明の航空機サイズの飛行物体が数体確認されてな。しばらくレーダーで追尾をしていたんだが、突然反応が消えてしまったんだ。
おかしな話だな。
ああ、だから今基地内のピリピリは最高潮だよ。で、お前の用事は何だ？
ああ、例の弾丸の正体が分かった。
ツトムと佐久間は父の近くで落ち合った。
弾丸の正体が分かったってのは本当か？
ツトムは佐久間を問いただす。
ああ、だがここは危険だ。どこか屋内で話が。
その瞬間、黒い光が空に瞬いた。
危ない！
佐久間はツトムを突き飛ばしながら地面に伏せる。佐久間とツトムの間を風が通り抜けた。いや、身を切るほどの陣風が突き抜けた。
なんだ今のは。
ツトムが声を上げる。
いいから走れ。
その声で二人は基地に向けて走り出す。
なるべく身を隠しながら進むんだ。
佐久間の指示に従い、二人は基地に身を隠しながら走る。
ズン。
二人の真横にあった木に20センチメートルほどの巨大な穴が開いた。あれに貫かれれば人体などひとたまりもない。 つとむの背筋に冷たい汗が流れる。息も絶え絶え、二人は父内の屋内駐車場にたどり着いた。
何なんだあれは。
つとむは声を荒れさせながら佐久間に問い詰める。佐久間は懐からハンカチに包まれた例の黒く小さい刃物を取り出す。
これが例の弾丸、黒い何かの正体だ。
ツトムの表情が変わる。
こんな小さい刃物があんな威力を持つ弾丸になるのか、バカな。
正確にはこれはあの黒い何かの一部だ。
え？
あの黒い何かはこの刃物で覆われた生物だ。
あれが生物？
ああ、これはその生物の羽だ。
羽？この黒い刃物が？
そう、あれは鳥なんだ。
鳥？おい、バカを言うんじゃない。
たかが鳥にあんな真似事ができるわけないだろう。人に知覚できないほどの高速を出せる鳥はいくらでも存在している。そしてこの羽の持ち主となる生物の名前は、学名ヒランダプスカウダクトゥス、英名ホワイトスローティッドニードルテールドスウィフト、動物界脊索動物門長江アマツバメ目アマツバメ科アマツバメだ。
アマツバメ？バカな。
今日だけでツトムから何度バカと言われたことか。だがたとえバカなような話でも事実は事実だ。俺にはこの事実をツトムに伝える義務がある。
たかがツバメに人体を木を貫くような威力があるはずがない。
いや違う、お前この鳥が出せる速度を知っているか。ツトムは黙って俺の話を聞く。ハリオアマツバメって聞いたことはあるか。日本を含むユーラシア大陸東部に分布するツバメだ。体長は20センチメートルほど、全身は黒い体毛で覆われている。奴らの体は航空工学で使われる翼長と翼面積と重量からなる力学的相似係数が人類が作る最新鋭のジェット機と極めて近い値になっている。人類が到達した空気力学を奴らは自然の進化の過程ですでに得得しているんだ。その速度は水平飛行時時速350キロメートル。しかもだ、物体はサイズや重量が大きいほど速く飛ぶ。奴らは金属に極めて近い巣状の歯のような翼を得ている。そこに高高度からの滑空、本体の重量と重力が加わる。その速度は時速500キロメートルに達する。時速500キロメートルの金属の塊。そう、そしてこれに貫かれた後にはツバメの形、巨大な矢尻のような跡ができる。これが熱を出さず高速で迫る見えない黒い弾丸の正体だ。
だが、
反論を試みようとするツトム。だが言葉にならない。ツトムも理解したのだ。
しかもこいつらは人をめがけて飛んでくる。飛行途中の制動も旋回も自由自在だ。獲物を仕留めるまで何度でも追跡する。黒い何か、矢尻のような形、高速の物体、銃弾ほどの熱を持たない。曲がる、被害者に向けて。そんな銃弾は存在しない。その正体は、その条件を満たす弾丸は、ハリオ・アマツバメという目的と意志とそして命を持つ小さな生物なのだ。なんでそんなものがいるんだ？ツトムが力なく俺に尋ねる。多分進化したのだろう。進化？なんで？進化とは、生物固有群の性質が世代を経るにつれて変化する現象だ。その理由は、生き残るため。原始の生物は、危機を迅速に感じ取るために眼球器官を得た。新たなエネルギーを求めて魚は地上に進出した。外敵から身を守るために角や牙、翼を得た。人は道具を用いるために二足歩行となり、脳を進化させ生命の頂点に立った。すべては種が生き残るために行われた所業だ。
だがツバメが、鳥が金属の羽を持つことに意味はあるのか？空を羽ばたける鳥の生存を脅かす生物なんて多くはないはずだ。
だったら今そいつらにとって何が外敵になると思う？何の生物が種の存続を脅かしているのだと思う？
まさか。
ツトムの表情が曇る。人間だ。少し荒唐無稽な話をしていいか。品種改良ってわかるか？あれは何かにとって都合がいいように生物を抵抗進化、意図的に進化させることだ。イノシシは人に飼われ、牙を、体毛を失い、人に食われるだけの肉、豚になった。馬は走る速さに特化するために意図的な交配を繰り返し、その進化に人の手が関わった今では、当初の進化の目的を忘れさせられ、人の余興とステータスのためだけに存在する生物となった。犬や猫も同じだ。鳴かない犬を作るため、比較的鳴かない犬同士の交配を何十世代と繰り返し、その過程で生み出された多くの失敗作は処理された。飼い主の元に届いた静かで可愛いペットたちは、人によって品種改良を繰り返された何百リットルもの血の犠牲の結晶なんだ。そんなことをするのは人間だけだ。それだけじゃない。人間は今まで多くの生物を絶滅させてきた。俺の手もたくさんの実験動物の血で汚れている。その報い、これは人という種に対する自然の、地球の復讐じゃないのだろうか。そのためにあの鳥たちは人間にあだなすための兵器になるように自らを品種改良したんじゃないのだろうか。
何を言ってるんだ。
ああ、バカな話だ。ありえない。だが、その危険な鳥が存在しているのは事実だ。俺のその言葉で、ツトムは我に返る。
そうだ。その事実を早く報告しなきゃ。
ツトムは、駐車場から基地内に続く通路に向かう。俺もツトムに続く。ああ、幸い確認されたのはまだ数体だ。発見さえできれば、いくら金属の羽を備えたツバメでも駆逐は難しくないはずだ。その俺の言葉を聞いた直後、ツトムの足が止まる。金属だと。ツトム、どうした？
さっき、レーダーが日本に向かって飛ぶ数機の正体不明の機影を捉えたんだ。
ああ、そういえばそんなことを話していたな。
だが数分後には、その機影はレーダーから消えた。まるで小さく分離したかのようだった。
え？
現在、そんな小型サイズで運用できるような航空機は存在しない。あれはまさか。まさか。俺は息を呑む。まさか、奴らの、ツバメの、群れか。
時にツバメは、何万羽単位での群れを作る。奇影に見えるほどの金属性と密度を持つ群れ。それが数機分確認された。それは、一体何羽になるんだ。その群れが、日本に向かっている。空を黒く覆い尽くす、人を殺すためだけに存在する鋼の弾丸。俺の脳裏にその光景が浮かぶ。
自衛隊で駆逐できないのか。
俺はツトムに軍の出撃を促す。無理だ、証拠がない。それに日本の自衛隊は専守防衛だ。被害も証拠もないのに出撃は不可能だ。ましてや相手は自然の動物だ。
ツトムは首を振る。
動物？
違う。もはやあれは害獣だ。いわば生物兵器なんだぞ。
だから無理なんだよ。何より時間がない。
ツトムは俺の呼びかけに歯がゆさを感じ、拳を握りしめながら脅威迫る西の空を仰ぎ見る。
犠牲は出る。だが出撃の承認に時間がかかる分、その後の軍の行動は迅速だ。鋼鉄の弾丸がいくらやってこようとも絶対に負けない。
ツトムは西の空に向かって声を張り上げると、俺を連れてタイの上官の元に向かって走り出した。街の中、ミチルは西の空に目を向ける。ミチルの視界の先の空が黒い何かに侵食されていく。人を貫く何万体もの黒い鋼鉄の刃が青く澄み渡る空を覆う光景がミチルには見えた。その直後、ミチルの体を無数の時速500km の黒い弾丸が貫いた。俺はミチルの秘宝を胸に受け止めながら、自衛隊の司令室のモニターに映し出される黒い弾丸、ツバメの群れを駆逐する自衛隊の勇姿を眺めていた。今日、多くの犠牲が出た。 黒い空から放たれた弾丸は町に多くの死体を築き上げた。だがおそらく人類はこの危険な生物兵器を駆逐するだろう。人類は負けない。鳥類という種を根絶やしにしてでもこの危機を乗り越えるはずだ。けれどこれで終わりなのか。これは始まりじゃないのか。もし軍隊のごとき統制を持ちながら世界最高の食欲を誇るアリが都市を襲ったら、体の 95% が水分で構成されたクラゲがさらに飲用水と見分けがつかないほどの変態をしたら、陸上生物最大の体格を持つゾウが変化し戦車をも踏み潰すほどの巨体を有したら、それらが大量に繁殖し人類に悪意を持ったとしたら、人類はどうなるのか。その兆しは今日確かに確認された。多くの人間の血をもってして、いやすでにその兆しはあったのかもしれない。人類が気づかなかっただけなのかもしれない。125万種以上の命の炎が燃え盛る地球の復讐、これで終わるはずがない。以上、1.25 million species という題名の話でございました。